答案作成どうもお疲れ様でした。よく考えて書かれているなと思います。で、この答案のですね、練習というか、再現答案の目的は何かというとですね、それは一つはまあ合格判定ということではありますけれども、これはですね、難しいんですよ。で、まあ私が申し上げてですね、結果がどうかっていう保証はないわけで、多分これで合格するのではないかというふうに思いますけれども、その答案のどこが良くてどこが悪いのかということをですね、知ることが大事だと思いますね。まあ、ここまで勉強されているわけですから、私が申し上げたことをご理解されてですね、なんか言われたからこういうふうにもう合格だと分かったとか、なんかもし不合格だと言われて、自分じゃ分かんないけど不合格なんだっていうふうに思うんじゃなくて、どこが良くてどこが悪いか、ということを理解していただいて、そしてですね、やっぱり今やってることは勉強、学ぶことですから、じゃあどうすべきなのかということをですね、実践していただきたいと思います。まあ、どうすべきかということを実際にやってですね、まあ、良い答案を作っていくことが大事かと思いますね。結果ではなくて、そういう答案を作る力をつけることですね。そういうふうに考えてもらえますか。で、今いただいている答案もですね、できたら修正されて完成答案と、されることを希望します。まあ、高等試験の都合もあって、ぜひそうしなければならないと思いますので、まず最初の問題、問題番号とか履歴とかナンバーをつけてもらえますでしょうか。このポンプのサージング問題で、これはまあ予想問題の、範囲内で、でしたね。で、図入りで書かれている。で、この最初の段落ですね、1文字開けてもらえますか、書き出しは。それで、ポンプの回転数が少ない場合、圧力の高い交流側の流体が、ポンプ内へ逆流するっていうんですけど、これ違うんじゃないですか？ポンプの回転数は一定だと思いますよ。そんな圧力の変動したぐらいで、ポンプの羽がですね、回転数変わったりしませんから。で、せっかくこの右の図を入れたんですから、ここにサージング領域って入れるのが、いいんじゃないですか。そのための図とだと思いますけれども、この文中に右上がりの、その曲線、羊蹄曲線が何とか何とかでと書かれてて、で、せっかく図書いてんのに、これ一体どこが右上がりなんだろうか。まあ見れば、あ、ここしかないっていうのは、わかりますけども、あ、そのことを言うためにこの図書いたんだって、いう、本来はそういう趣旨ですよね。ですから、そこをちゃんと表してもらえますか。2点、サージングの対策。これはいいですね。バイパスっていうのは、まあ、いいかもしれないですね。それから、2肩括弧の流量調節弁。これちょっと、図で説明してもらえませんか。その流量調節弁って言って、つまりなんか勢いよく流体を流し出すような、そんな弁あるかと思ってしまいますけども、結局抵抗をつけるだけなんで、そのポンプから出ていかないという時に抵抗をつけて、さらに出にくくなるだけじゃないですか。ポンプ内の圧力がポンプ吹き出しの圧力より多くなるように設定するって、その方法が分かんないですね。今問題はポンプのね、外側の圧力が高いって言ってるのがサージングの問題ですから、 で、その外側の圧を減らすことをしなきゃですね、治らないわけで、その時に外側の、圧力はともかくとして、その内側の圧力を何かして高くなるようにするって言って、どうやるんですか。この図で説明できればいいかと思いますね。最後のカッコさん、空気だまりはなんでポンプ内圧力が不安定になるんですか。なんだか知らないけど、空気だまりってのは圧力に影響するんだなっていう感じで、なんでかわかんないけどそうなるだけで、いや、ちょっと説明できないんですって言ってる感じに見えますね。で、とにかく空気だまりだけは避けなきゃいけないから、もう意味考えることもなく、空気だまりをできないようにすればいいんですって言ってる感じで、この対策が繰り返しになっちゃってて、目的方策っていうふうに展開されてないですね。何々のために何々するっていうふうに、空気だまりを防ぐために何するかっていう、空気だまりをなくす方法が書かれてないということですね。次の答案に参ります。次はピトー管ですね。で、ピトー管の説明はですね、最初にその式が書かれている、これはいいですね。それから流体の圧力がかからない、これかかるようにする、全圧ですよね。全圧と制圧とか動圧とかいう、なんかそういう専門用語を使った方がいいんじゃないですか。大気圧別に測ってるわけじゃないと思いますけどね。この、脇に書かれた図の説明だと、そのたまたま制圧の方が大気圧だったというだけで、大気圧を測る意味はないんですよね。その局部的な、ところで、このダクトの中で測ったっていいわけですから。で、要は動圧と制圧、全圧と制圧の差を求めて動圧を、出して、そこから流速求める、流速求めるときに密度を換算しなきゃいけないということがありますので、そのパラメータを考慮することが必要ですね。で、今書かれている説明文の中にですね、もう一方の出口に何とかして大気圧してチューブを湯にして水を入れて何とかなんとかでやる、水でなきゃいけないんですか、水銀じゃダメですか。それから出口を設けてて、出口設けてはわけじゃないんですよね。つまり圧力差を取るだけのことであって、そういう原理的な説明にまとめた方がいいですね。作り方を聞いてるわけじゃないということですから。それから2、こちらはオリフィス、これいいですね。全圧と、それから制圧といった用語がいいんじゃないでしょうかね。それから留意事項、注意事項。ベルヌーイの定理を適用するにために流体の流れが一定であるということ、これはですね、確かにそうですけども、何を意味しているかというと、変動を心配してるんですよね。変動してたら測れないって言ってるんですけども、変動したっていいじゃないですか。変動流の速さを測るには、変動にこうくっついて測ればいいわけで、だけですから。それから B の、複数測んなきゃいけない。これは平均化のことを言ってるわけで、あんまり流体測定の本質的なことじゃない。そこの分布があって平均化というわけで、当然、その別にこの測定でなくたって、その平均化はいるわけで、当然考えることですね。 まあ、ということで、この A と B があんまり大事なことじゃない。むしろ大事なのは C なわけで、これは、標高が異なるとなんだかって言ってますけど、そういう Z 方向の寸法の問題じゃなくて、密度が問題なんでしょう、これは。ですから、温度が変わったってダメだし、あるいは、ガスが混入してもいけないし、同じ空気であっても、そうですね、粉塵が入ってくると、また違った、見かけの密度になってしまう可能性がありますね。ですから、原理的な、注意事項という意味では、密度が一番の、重要課題、重要な注意事項だと思いますね。したがって ABC は CBA の順番になるんじゃないですかね。この他にですね、もっと大事なこととして、この変動とか平均化より、例えば微動管の向きは流れに対して平行にするとか、この向きがちょっとだけ傾いても、その圧力が、てか流速に誤差が生じるってことがありますよね。そういった、まあ、流れに関する注意が、どちらかというと重要だと思いますね。ということで、その一番何が大事かということを見極める必要があるということですね。次に、2枚問題、2-2-1 に参ります。で、この問題はですね、ノズルがなんかターゲットになってるんですけども、まあ、ノズル、確かに、この設計変更するのノズルかもしれないんですが、チャンバーとすべきじゃないですか。問題の趣旨はね、流体機械の小型化って言ってるわけですから、何かが小型化しなきゃいけないわけで、で、それが小型化して意味のあるものでなきゃいけないでしょ。このノズル小さくなってって、チャンバーがもともと大きなもので何も変わりませんって言ったら一体何のためのノズルなのか、せっかくノズル小さくしたのにっていう感じで、それじゃあもうなんか問題の意味がなくなっちゃう。このせっかく出題者出したのに。で、これはですね、やっぱり、チャンバーを小さくしてですね、その装置そのものを改善する可能性をですね、やっぱり考えていかないといけないということですよ。まあ、なんか問題が言われたから、ノズルやっててノズル小さくなきゃと思ってしまった、ということですけども、実はでも出題者が求めてるのはそのチャンバー自体を小さくして、その排ガス処理装置を全体を小型化することを求めてるわけで、というか技術士としてはそういうことを考えていかないといけない。そのニーズに合ってるというか、ニーズを、開発していくようなことを考えなきゃいけないということを言ってるわけで、まあ、この問題の趣旨はそういうことですね。そういうことを考えていますか。考えていったら答えはもうぴったりと合ってくるわけですね。ちょっとそういう意味では、まあ、ノズルに行ってしまって、チャンバーの、イメージがなかったというところが、やっぱ出題の意図とちょっと方向性違ったかなという感じがしますね。まあでも内容は間違っては言えないので、一応答えとしては正解かと思います。で、それで最初に書かれている対象とした流体機械、まあこれはエアロゾルをもっと早めに行った方がいいんじゃないですか。アンモニア注入っていうと、なんか液体の機械だったのかっていう感じの印象を持ってしまいますけれども、よく読んでいくと、まあノックスだし、やっぱこれは気体なんだっていうことで、流体機械って両方ありますからね、液体もガスも。次に、2-1小型化の方策で、まあこれはアンモニア注入管の本数を減らすって書いてあって、まあそれさっき言った通りで、まあ本数減らしたところってあんまりメリットないんだけどって、思うんですけどね。 まあ、これ書かれてるとき何考えたか。注入管減らしたら、あんな管を減らしたところでそんなに、設備費も浮いてこないし、なんでこんなこと言うんだろうって思われたかもしれないですが、まあ、やはり、その辺で、まあ、ちょっと、改善の余地があるということですね。で、小型化実現の課題。で、排ガスに注入されるアンモニアの均一化と書いてあるんですけれども、そうですね、均一化の目的をですね、もうちょっと言うべきでしたね。ここは拡散とか混合とか効率化とか、つまり小型化したら、効率化しなきゃ、要は効果が得られないわけで、そのための方策を考えることが課題であって、そういうなんか大きな方針をですね、やっぱり課題としては説明すべきですね。なんとかわからないの、均一化になっちゃって、小型化するにはなんか均一化しなきゃいけないんだ。なんでかわかんないけど、ばらつきあっても平均化されればいいじゃないって思うかもしれないですけどね。それから B としてエロージョン。で、これはですね、なんか説明がよくわかんないんですけどね、流速が増加するって書いてあるんですけども、それはなりゆき的にパイプが減ったらその分抵抗が減って流速が上がってというなりゆきを言ってるんですけども、じゃあブロアの回転減らせばいいじゃないってなりませんか。そんな抵抗減ってんのに、その動力の方をブンブン送り込むことないわけで、そんなことが問題だったのかっていう、ふうに思いますけどね。その辺どうなんですか。そんな成り行きのために、不合理なことを強いられるべきじゃないですね。それから2ページに参ります。カタカッコ C の、これもレイノーズ数の確保って言って、これはやはり混合ですよね。方策としては確かにレイノーズル数ですけど、課題は何なのかという説明としてはですね、まあ、混合効率を上げるために、乱流の度合いを増すとかですね、レイノーズ数を確保するとか高めるとか、そういうことですね。まあ、最初のアンモニアの均一化というのと、どういうふうに、なんていうか、うまく説明するかっていうのが必要ですけどね。まあ、均一化というのは、効率的に混ざるように、その薄い場所ができないようにするということですよね。で、それと、今後については、反応効率を上げるということ、まあ、その2つが効率を上げるための条件でして、それによって小型化が実現されるということでしょうね。排ガスのエロージョンは、まあ、派生的に必要となったダメ直しみたいなものであって、あんまりここで上げる必要ないかと思いますけどね。カタカッコさんの予想されるリスク。ここはですね、ちょっと話がね、分かりにくいんですね。なぜかというと、前提条件となる構造のことと、その過程の話が、続きで述べられてるんですね。ダクト内にある接触板が共振すること、それで、なぜかっていうと、その反応を促進されるために、触媒ブロックがあって、それで触媒板が収納されてて、ダクト流速を増加したら、その触媒板の流速が変化してくるんですね。それで流体の流れでその触媒板が振動して、で、その触媒板が共振する。で、触媒板が激しく振動して、それで触媒ブロックから脱落することがある。で、この脱落した、触媒板が、 その後ろのエアヒーターに落下して、でエアヒーターが損傷する、または引火する可能性があるというなんかエアヒーター事故の顛末みたいな書き方になっちゃってるんですけども、まあ一つはそのなんかその構造に関する前提事項はもっとシンプルに言ってですね、あとリスクは何かっていうことですから、もう結論を単刀直入に言えばいいじゃないですか。その結論は引火ですよ。エアヒーターのそれをもっと話を縮めて言ってもらえませんか。この過程についてね、特別こんな詳しく知りたいわけじゃないですから、あんまり知ってもしょうがない。それどうせ対策で防ぐんですから。で、B 型過去リスクの対策、ここはですね、逆に説明足りないんですよね。で、触媒場の固有振動数をあらかじめなんとか把握する。どうやって把握するんですか。で、それで、触媒間隔を変更する。どうするんですか。広めるんですか。狭めるんですか。それによって流体が固有振動水に近くならないようにする。同じ繰り返しですね。そのなんだかわかんないけど変更して振動数を下げる。で、そしたらまあ振動はしなくなってこういう問題も生じない。けれどもどうやってやるかは私はわからないって言ってる感じで。それは、なんか、対策が見えてこないですね。ということで、まあ、対策見えてない、いや、その振動数、固有振動数っていうのは難しいって、とてもそこまでは書くことができないということなのかもしれないですけども。まあ、そうであったとしてもですね、それを求める方法論っていうのはあるわけで、その辺を対策としてね、きっちり書いた方がいいんじゃないですか。その少なくともその上のリスクに至るプロセスをくどくどと書くよりはそっちの方が身があると思いますね。まあやってることはやるべきことは分かりますけどね。ということで問題の答えとしては一応答えられてますので、納得はすると思いますね。納得をすれば丸はもらえるものと思いますね。エロージョン、これが課題なんだって言って、まあ実務ではそういうこともあるかもしれないって思いながら、納得してるんじゃないかと思いますね。次に 3-1、エネルギー分野のこの、コスト低減、セキュリティ確保、環境負荷軽減。で、まあ、それに対して、脱硝装置はまあ、ターゲットとしては悪くないですか。これしかないということで、これをどんどん書いていくということですね。それで、エネルギー消費低減を進めるための重要項目のところに、ちょっと矛盾する、ことを、読み取れるんですが、排ガスを流すエネルギーが必要となるって言って、それで、ボイラーに負荷が増加するって書いてあるんですけど、ブロワーじゃないですか。ボイラーっていうのは熱を、与えるだけであって、流れには関係ないですよね。それから次、B 型括弧、脱硝装置、機内温度管理。これがですね、何を言いたいんですか。つまりこの段落はですね、エネルギー消費低減のための重要項目なんですよね。だから、何々を、エネルギー消費低減ですが、何をしてはいけないとかですね、何をすべきであるとか、消費低減するためのね、その方法論に触れなきゃいけないんですよ。あるいはそのどうやったらエネルギーが増加するというような、そういうメカについて述べなきゃいけないんですけども、 これは、それで、何なんですか。その、360から380に維持する。それで、ダクトの延長をする。で、ダクトの延長をして、排ガスの温度を下げる。冷却装置か何かで、排ガスの温度を下げる。まあ、そうするとエネルギー消費がそこで行われる。ダクトの長さ延長したって、エネルギーはあんまり消費しないですよね。で、じゃあんまり関係ないことなのかって思ったりしますけどね。あと、機内温度が350度以下であれば排ガスを再加熱する必要がある。それでエネルギーを消費する。じゃあ一体、これエネルギー消費しないためにはどうしたらいいんですか。まあ、その、エネルギー消費低減じゃない、そのエネルギーを消費する要因を書かれてますけどね。こうなったら消費する、こうなったら消費するって言って、じゃあ、消費しないためには何をやるべきなんですか。その、こうなったら悪くなるということばっかり聞いてたって、一向に解決に向かわないと思うんですけどね。その糸口となる方向をやっぱり示すべきじゃないですかね。で、やっぱりその狙いが分かってないと、次の課題もちょっと曖昧になってしまう。ここでまだ、検討しなきゃいけない。どれにするかっていうのを、単刀直入に結論に向かわないということですね。2、肩書く1の重要項目を実現させるための技術課題。ここもですね、前置きが長いですね。A の、圧力損失低減に向かう機内流速の管理と脱床効率って書いてあって、脱床装置内に接触部分が敷き詰められ、ブロックは80枚程度の触板がある。この板を少なくすることにより、圧力損失を下げることが可能である。しかし、この板の枚数を減らすと、減らすことから排ガス流速が6メーター近くになる。それで、その触媒量が減れば効率下がるって言って、なんか一体どうしたらいいのかっていうふうになっちゃうわけで、ここはですね、あまりこのようなね、説明、問題点を提起して、なんか、こういう問題もあるし、こういう問題もある。逆にこういうふうになってしまうというような、そんなね、難しい話をしたって、しょうがないじゃないですか。ここはもう、課題を書くところですから、話の腰を折らないように、その、ね、2ページの頭に書いておきましたが、問題から課題、そして対策っていう一方向の流れに、解くようにしてもらえますか。その話が戻るとですね、こういう説明とし文としてですね、意味が理解しにくいんですよ。この話し言葉で説明する分にはいいんですけどね、書いてる言葉でその話が逆戻りして、ジグザグに書かれると非常に理解しにくいですので、その何々のために何をする。こうしたらいけないからっていうのも最初にこうしないようにというふうに宣言することですね。そうすると、その、2ページの頭で3行目で触媒量が減ることに脱床効率が下がってくるなんていう問題点に触れなくて済みますから。それで対策は何か、脱床効率最大となる排ガス流量を5から 5.5 に管理する。まあ、これが、方法ですか。で、触媒板の枚数を減らした量を触媒板の長さで調整する。つまりどうするんですか、対策は。その、枚数を減らすっていうことが対策なんでしょ。なんかその、対策は何なのかっていうことを、 長さを長くするというのを、まあ、結論でいいと思いますけども、それを端的に対策として表して、なんか検討過程はあまり書かないようにした方がいいと思いますね。で、次の B も同じですね。変流の発生があるからどうするかという、ここはもう結論がもっとわからないですね。変流が起きるから何かしなきゃいけないと言ってる。検討過程がずっと書かれてて、排ガス温度が到達するまで度合いを把握してダクトを決める、そして変流が大きい、早くなる、変流が起こったままガスが入ってきたらエロージョンが発生する、その結果そのブロックが交換時期が早まるっていう、なんか悪い方向を言ってるわけで、まあリスクの説明みたいな話になっちゃってますけども、まあ、そんな成り行きの話っていうのは話は分かりやすいですけども、聞いてもしょうがない、これ事業主さんに説明したらね、もう結論なんだって怒りますよね。君が言いたいことは結論は何が早く言ってくるっていう感じになってしまいますから、変流の発生防止っていうのが目的だとしたら、変流がなぜいけないのか一言言ってですね、あとは対策いうことですね。で、ここの対策がね、やはりまた説明不足になっちゃってるんですよね。対策コロン脱硝装置入り口において、排ガスをかき混ぜた状態にしてもう一度整流してから脱硝装置内に入れるようにする。どうするんですか。排ガスを一回混ぜてから、脱硝装置内に入れる。排ガス自体が、変流なんですか。脱硝装置内に入れるというのは、まあ、脱硝のためであって、ここで言ってるのは、排ガス、脱硝装置の手前で、アンモニア混合をするときに、アンモニア混合の、混合係数を上げるということじゃないんですか。それでも、ここで言うことなんですかね。ここで言うのは、変流が発生すると、エロージョンが生じるっていうことであって、変流減らしてエロージョン減らすことを言うべきじゃなかったんですか。変流の発生の狙いが何なのかっていうのが、ちょっとよくわかんないですね。で、対策はですね、全部で5行あるんですけども、最初の2行とちょっとだけで、後半は違うこと言ってるんですよ。問題点に戻っちゃってるんですね。排ガス流量が断面に対して均一で整流されている場合、これなんか対策のように書かれてますけど、実は問題点を言ってるだけのことであって、つまり、排ガスを均一にすると、整流されたら、石炭灰は垂直に加工して、接触板との接触、衝突回数が減って、摩耗が低くなるっていう、問題ないということを言ってるわけで、ここで言うべきことはですね、要は、石炭灰を事前に分離するということが大事だということじゃないですか。それが目的なんですから、そういう分離のための整流化という乱れを減らすことを行うということを言えばいいじゃないですか。で、なんかここで言ってるのは石炭灰が接触して、まずいことにつながるということなんですから、それがいけないんだったら、その問題点を早めに、この、そうですね、文章の最初の方で問題点を触れるべきですね。 一応書いてあるんだとしたら、書いてましたっけね。一応書かれてるんですかね。排ガスが入ると、流速、早まったところで石炭場によるエロージョンが発生するって書いてあるんですよね。でも、その排ガスが悪いのか、石炭場が悪いのかって言ったら、石炭場の場合が悪いだけで、その問題点の根源をやっぱりもっとはっきりと言っとくべきですね。その排ガス石炭場が一緒くたになってて、いや、実は、悪いのは石炭灰なんですっていう、最後に。で、それが取れなきゃ、こういう風になってしまうんですっていうような、そんな後付けになってますけども、それは、初めに言うべきですね。ということで、問題課題対策という一方向の書き方を心がけてもらえますか。それから、3、肩括弧1の、具体的方法。ここはですね、具体的方法がよくわかんないんですよ。その石炭の正常から排ガス量を導き、どうやるんですか。それで排ガス流量が最適となる断面を設定する、どうやるんですか。それから必要な触媒量を計算して圧力損失を低くした場合においても同じ量にする。必要な触媒量を計算し、圧力損失を低くした場合にも同じ量になるようにする。一体何をどうするんですか。圧力損失を低くした場合にも同じ量になるように。いや、ここはちょっと説明不足ですね。なんか大事なことを端折ってますね。どうするかっていうのはじっくり考えないと、うまい表現の仕方を思いつかないと思いますけれども。それは一応、考えてもらえますか。この、なんか、石炭の正常から、排ガス量を導いて、それはそうなのかもしれないけど、それって一体どうするのか、という話があるわけで、もう話し出したらきりないから、こう説明するしかなかったんだって思われてるかもしれないですけど、一番大事な正常は何ですか。一言で言うと、どうせそんな、たくさんのことはやんないんですから、石炭灰の正常だって、石炭のパラメーター、何なんですか。そのことを一つ言えばいいじゃないですか。反応機内の断面を設定する。断面の何設定するんですか。形ですか。違いますよね。面積。どのように。また、触媒量を計算し、圧力損失を低くした場合においても同じ量になる。何を同じようになる。何を狙いとしてんのか。それを明らかにしてもらえますか。それから3ページに参りますね。排ガス温度の冷却温度における変流の発生。冷却時間における変流の発生。で、これミキシングパイプっていうのは、つまり目的ですけども、変流パイプとか変流のノズル、分流ノズルのことですね。混合ノズルっていうか、ミキシングパイプはなんか空間を横切ってるだけじゃ結局何もならないわけで、そういうことじゃないですね。それで均一な状況にする、状態にする。まあそれは分かりますね。で、予測されるリスクとその対策。最初のこの説明、条件とは異なるものに変更された際に石灰分が多く、灰成分が多く、石炭に変更されることがある。多く含まれる石炭に変更されることがある。その場合、ポップコーンアッシュと呼ばれるなんとかなんとかっていう。ここはですね、まずなんか、条件設定の話が回りくどいわけで、結局、変更されることがあるなんて、そんな言い方しないで、どの石炭がいけないということだけを言えばいいわけで、その変更されるかどうかというのは、そこの事業所の、なんというか、判断一つに過ぎないですね。で、ポップコーンアッシュっていうのは、確かにいけないんですけども、要は、灰成分によっては、 その塊の石炭バーが出るということで、ポップコーンアッシュの定義を、ここでしなきゃいけないのかどうかって思いますけどね。まあ、具体的で話は早いかもしれないですが、そういう石炭が使われることがもう、前提条件ですから、そのことを単刀直入に言えばいいんじゃないですか。で、その下に参ります。リスクの説明は簡潔にしてですね、対策をちゃんと言うべきですね。対策の最初の2行がこれ前提条件ですね。この脱床装置入り口は上に上がる立ち上がりダクトになっていることが多い、なんかそういう確率的になんか多いって言ってるみたいに、いやそうじゃなくて、わけがあってそうしてるんでしょう。それが次の話じゃないんですか。で、それで防護柵を設けてホッパーで、分離回収するっていうんですけど、まあこれ分離ですよね。で、対策って言ってなんかそのエロージョンを防ぐために流体的な方法がなんかあるのかと思ったら、結局なくて、ポップコーンアッシュっていう、はい、石炭バーいけないからそれ分離するだけなんですっていう感じで、ちょっとまあそんな難しい話じゃなかったのにっていう感じがしますけどね。そうですね。まあ、ここで流体的な要素って何なのかっていうと、その、ポップコーンアッシュの、なんていうか、浮遊速度ですか。これが、沈降してくれれば問題解決するわけで、それを浮遊させないで沈降させるという、二層流問題ですね。それがあるかと思いますね。二層流問題で、流体の、固体粒子の浮遊を支配する因子っていうのは、形状と密度なんですよ。うん、形状というのは、まあ、形の、薄さとですね、それと大きさなんですね。で、それらを、総合して浮遊速度とかいうパラメータで呼んでますけれども、風速何メートルの、円直上向きの、流れがあったときに、浮遊して止まってられるかっていう、それが大きいほど、重たいというか飛びにくい粒子、なわけですが、ポップコーンアッシュっていうのは多分その流速が大きいんでしょうね。ですから、そういう、まあ、パラメーターに、着目して、それ以下になるように、なおかつ、その、沈降速度が最大限に効くような流れの向きにする。つまり、円直方向を上向きの流れにするというのが、この解決の方法ですね。横向きよりも上向き。まあ、だから、この入り口は立ち上がりダクトになってるっていうのは、そういう背景があってそうなってるわけで、なんかたまたま確率的にそうなってたということではないわけですよね。まあそれを逆にもっと利用して、そこで有効に立ち上げダクトを利用して分離効率を上げていくっていうことをこう述べなきゃいけないわけで、だとすると、その浮遊速度以下の流れにするとかですね、流れ流速にするとか、あるいは、そうですね、もっと、その、ポップコーンアッシュの慣性力をなくすように、インパクターみたいな板を設けるとかですね、まっすぐ、その、流れ方向に、直進できないように、慣性力のあるこの固体粒子を跳ね返すようなものを作れるとか、あるいはサイクロンみたいにして円周方向に叩きつけるようにするとか、それがここの解決策じゃないですかね、対策。まあそんな流体原理を使ってですね、解いていくということをしないといけないかと思いますね。ちょっと説明が長くなってしまいましたが、まあ、この問題、もう提出された答案ということで、合格なのか不合格なのか、まあ、それだけが もう、課題になっちゃってますけれども、まあ、それは答えはいずれすぐ出てくることであって、多分合格はしてると思うんですが、まあ、その、試験、高等試験に進むためにはですね、この答案をやっぱり完璧にしておくことが必要ですので、まずはこれを、修正点を、まあ、加筆されてですね、完成答案に、することをお勧めしたいと思います。で、まあ、その、講座の目的ではありませんけれども、学ぶことが大事ですので、合格したってそれで終わりではなくて、資格は一過性ですが、技術者人生は一生ですから、やっぱり学んで良いものを、つまり良い考え方を獲得していくことが大事かと思います。では、ご検討願います。